チリーノアンチリーノアンチリーノ下流エンタメラジオ。喜欢华语电影电视剧的朋友们大家好。皆さんこんにちは。中華エンタメコメンテーターのアンチリーです。この番組は中華家の映画やドラマなど作品の魅力を伝えていくポッドキャスト番組です。注目の監督、俳優、女優にもフォーカスして上海生まれ日本育ちの私ならではの目線で紹介していきます。ぜひ最後までお付き合いください。今日皆さんに紹介したい作品はこちら、101次求婚 Say Yes、 101回目のプロポーズ Say Yes。 はい、この作品は1991年フジテレビ系列で放送された大ヒットドラマ101回目のプロポーズの日中合作リメイク版なんです。実際このドラマは上海のテレビでも放送されていて、私もリアルタイムで見ていました。このリメイク版では上海を舞台にして一途な男ファンダとチェリストの延伸の恋を描いています。オリジナル版のエッセンスをほとんどそのまま生かしつつ、今の中国のトレンドなどが反映されているんです。しかもオリジナル版のドラマで主人公を演じた武田鉄矢さんも特別出演されてるんですよ。では早速キャストを紹介していきます。原作の中で浅野温子さん演じた美しいチェリスト矢吹薫さんはリメイク版ではイエシュンっていう人物なんですね。演じたのは日本でも活躍されてるレッドクリフのリン・チーリン、月9ドラマの月の恋人で木村拓哉さんとも共演しましたよね。そして武田鉄矢さんが演じた99回のお見合いに失敗した男星野達郎はファンダっていう役なんですね。これを演じたのはファンボっていう中国の国民的俳優なんです。数多くの作品に出演されていてかなり有名な俳優さんなんですけど、日本でも上映されている作品ですと2013年チャウ・シンチ監督の西遊記始まりの始まりで孫悟空を演じました。そして2014年のピーター・チャン監督の三愛の子、実際に起きた子供の誘拐事件を元にした話なんですけど、誘拐された子供の実の父親役をやっていました。なのでこのファンポっていう俳優さんはぜひ皆さんに押さえててほしいです。ではではストーリーを解説していきます。まあリスナーさんのほとんどはもうこの話のストーリーを知っているんじゃないかなと思います。で実際ストーリーの展開はほとんど原作と同じですね。ね、少しこう設定のところで少し違ったりするんだけれども、リメイク版ではヒロインは結婚式当日に交通事故で元婚約者を失ったこう悲しい過去を抱えていて恋に臆病になっているんだけれども、リメイク版でもそうなんですね。それね、母親ではなくて親友の強引なこうセッティングで、まあ行きたくないんだけれども、まあお見合いに行くっていうね。でそこで内装業者のファンダと出会うんです。で実はそのお見合いの日、その2人はそれぞれ別のお見合いをしていたんですね。で偶然同じレストランに居合わせて、まあ、ひゅんなことから2人がこう一緒になるんですね。で出会った2人は惹かれ合うんだけれども、イエシュンは辛い過去からなかなか心を開けないんです。そこでちゃんとあの名シーンが再現されてました。そうなんですよ、ファンダはダンプカーの前に飛び出たんです。さて中国語でなんと叫んだんでしょう。ぜひね作品を見てチェックしてみてください。本当にねドラマ版の中に出てくる名シーン数多く登場するので、本当にねテンション上がりました。そしてなんと言っても私一番テンション上がったのはオリジナル版のドラマで主人公達郎を演じた 武田鉄矢さんのこの特別出演なんですよ。叶駿そして黄達の3人で会うシーンがあるんですね。で、叶駿はリハーサルがあるから、ちょっと遅れてくるんです。で、そこで黄達と、武田さん演じる達郎が2人で気にお酒を飲んでるんですね、バーで。で、武田さんは中国語がほとんど話せない、黄達はもちろん日本語は話せない。その2人のやりとりがすっごく秀逸で、ね、武田さんは日本語で喋りかけるんだけれども、黄達は中国語でまたそれを返したりとかして、なんかこうちゃんと通じ合ってるのか通じ合ってないのかよくわからないんだけれども、ちゃんとね、なんか会話できててすっごい楽しくやってるんですよ。まあ同じ役じゃないですか、武田さんが演じる達郎と、叶駿がどういうつながりかっていうと、叶駿の師匠がカオルさんなんですよ、達郎の奥さんですね。なので武田さんは黄達に、僕も昔こういうような恋をしたんですよみたいな、こう励ますシーンがあって、で達郎が、僕の奥さんこの人なんだよってカオルさんとの写真を見せて黄達に、ね、僕も昔すっごい一生懸命頑張って頑張って、ね、ちゃうよちゃうよって武田さんが中国語で言うんですよ。で、頑張って頑張って一緒になったんだよって、黄達を励ますんですね。いやー、これはもうね、なんかやっぱりこのドラマ版を見てる人からしたらすごい良かったですね。ね、そのシーンの中で武田さんがじゃあよっていう、まあ、中国語で頑張れっていう意味なんですけど、これを自分で覚えてきてアドリブでやったそうなんですよ。ね、武田さんの発音がじゃあよじゃなくてカーユーカーユーみたいな感じで発音してたそうで、それに対して黄達がアドバイスをして、あえてその訛りを生かしてちょっと東北訛りっぽくしたそうなんですよ。ね、これは、実際その黄達っていうのは田舎から上海に出てきた青年で、まあ、こういう、ね、格差社会のちょっとこう切ないところにいるのに対して、まあ、多くの都会で頑張ってる青年が共感するような演出になるから、そういう風にアドバイスをしたそうなんですよ。なのでこのシーンの中ではアドリブも多くって、武田鉄矢さんのアイデアも結構入ってるそうなんですよ。そのシーンの中で武田鉄矢さんがスカーフを贈り物にしたんですね、2人に。これは実際に武田さんのアイデアで、あのスカーフは実際武田さんが飛行機乗る前に成田空港で買ったそうなんですよ。ね、スカーフを使って愛について2人に説明するんですよ。でね、その説明がね、もう本当笑っちゃいました。金八先生でした。だからね、もう武田鉄矢さんファン、そして武田鉄矢さんがやってきたドラマを見て育った世代からしたら、ウェーって感じでした。本当にテンション上がりましたね。だからね、もう本当私にとって、まあ、全部この作品すごく良かったし、見ててすごく、幸せな気持ちになる作品だったんだけれども、やっぱりね、一番テンション上がったのはそのシーンでしたね。そしてクライマックスのシーンで、ドラマ版では達郎が司法試験を受けて落ちたところでカオルさんが来るんですけど、リメイク版ではフォンダーが歌のオーディション番組に参加する設定になってるんですね。で、この番組は実際に中国でやってるオーディション番組で、中国梦想ショー、ドリームショーという夢を叶えたい一般人もしくは有名人が登場して夢をプレゼンして、会場にいるドリームサポーターが投票して、まあ、多くの支持を得られたら番組が夢を叶えてくれるかもしれないっていう、まあ、まさに夢のようなリアリティショーっていうのがあるんですね。この番組もかなり中国で人気な番組なんですよ。でね、この101回目のプロポーズっていう作品が、実際リアルタイムで放送されてた頃、上海、中国では 日本ドラマ、日本映画、あと日本、まあ日本作品のブームだったんですよ。90年代の作品、まあその101回目のプロポーズもそうですし、東京ラブストーリー、サマーバケーションとか、私全部リアルタイム上海で放送されてたのを見た記憶があります。そして日本のアニメーションで言うと、ちびまる子ちゃん、ドラえもん、北斗の拳とか、そういうのも全部ほとんど日本と時差なく放送されてたような気がしますね。実は中国は1980年代に本格的にこの改革開放が進んだんだけれども、その時に中国で初めて上映された映画が日本の映画で、渡辺謙さん主演の作品だったんですね。で、それを機に日本の作品がたくさん中国に行って、当時90年代、その頃は結構みんな日本のドラマを見ていたんですよ。ね、みんな日本のドラマに登場する当時ツーピース なんていうんですかね、スーツみたいな格好とか結構ね街中でよく見かけましたし、髪型とかもね、あの浅田敦子さんのあのヘアスタイルとかも結構流行ってましたし、結構ね真似してましたね。なので一個ブームでした。その当時リアルタイムでそれを見てなかった世代でも、この作品は結構ね響いたっていう評価があります。っていうのは今の中国はすごく経済発展が激しくて、まあ結婚相手を選ぶ時に条件でこう求めがちなんですよね。特に上海とかだと、まあ、家を持ってないと結婚できないとか、まあ、家を買うのも一生ローン払ってても、上海だと払い切れるかなっていう、結構ね負担に感じてたりとかするのも一個のちょっと社会問題的なことになっていて、まあ、そんな中でのこの作品のメッセージとしては、まあ、条件なんて関係ない、あのホンダは何も持ってないだけどすっごいハートを持っている、だから条件は関係なくって、どちらかというと自分を思うその気持ちだったりハートの方が大事なんじゃないかっていうメッセージがね結構響いたんですよ。このホンダっていうのは本当にやることが極端なんですよ。イエシュンと一緒に過ごすために、まあなんていうか会うきっかけを作るために全額自分の財産、全財産をかけて宝くじを買って、2人で一緒にこの番号を合わせたりとかして、まあ、また別のシーンでそのプロポーズするための指輪があるんだけれども、イエシュンは受け取ってくれないわけなんですよ最初は。まあ、その指輪をイエシュンはもう見たくないって言ったから、それをなんと海に投げたんですよ。だからね、もう本当にやることが極端で本当大丈夫ってちょっと思っちゃうんだけれども、でもこのホンダのまっすぐな気持ち、それがねもう彼は何も計算とかじゃなくて、素直にそれを、不器用だけれども素直にそれを表現していて、それがねすごくピュアで、結構その作品を見て、まあおそらく条件を求めがちなこう観客の方は結構浄化されたんじゃないかなと思いますね。で、実際映画を見た後に映画館の中でプロポーズをした人もいたそうなんですよ。なのでぜひドラマ版を見たことあるんだけれども、まだリメイク版を見たことがない方にぜひ見てほしいです。もちろんドラマ版を見たことない方にも見てほしいですね。舞台が上海になっているので、本当に上海の綺麗なそのバンドっていうところの夜景だったりとか、上海のレストランとかたくさん登場するので、そこも注目して見てみてほしいですね。オープニングの映像があるんだけれども、画面が2つになっていて、左側がホンダで、右側がイエシュンなんですね。で、2人のそのそれぞれ同じことをやってるんだけど、2人の格差を描くためにそれぞれの対比になってるんですね。イエシュンの方は成功した人の暮らしで、ホンダの方は、まあ、いわゆる結構ローカルな暮らしになってるの で、そこでの登場するそれぞれのシーンだったり、登場する食べ物だったりとか、 それもすごく上海らしいものがたくさん登場するので、そこもね見てみてほしいんですよ。今ね中国では男女比がだいたいまあ6対4くらいで、男性が多くて女性の方が少ないんですね。それで男性が結婚するために結構頑張らなきゃいけないっていう、あのなんか縮図になってしまっていて、ホンダみたいに、まあ、お金も地位もない人にとっては結婚するために相当頑張らなきゃいけない。そして人口が多い分お見合いっていうのもかなり盛んで、大学出たら、まあ、皆さんすぐ就職しますよね。就職したらもうすぐお見合いしてすぐ結婚するみたいな、こうちょっと流れが中国にあって、で都会に行けば行くほどそれがまあ結婚年齢が年々上がってて、上海とかですと、平均の結婚年齢が30歳くらいだったりするんだけれども、実際このイエシュンっていうのも30歳を過ぎてるっていう風になってるので、結構ね実際中国の今のお見合い事情も日本のドラマのリメイク版とはいえ結構リアルに描かれてるんじゃないかなと思いますね。そしてリン・チーリンはやっぱり美しかったですね。そして本当にロマンチックな気持ちになれた作品でした。今日はクリスマスイブということで、この101回目のプロポーズ Say Yes という作品を紹介しました。ぜひ見てみてください。配信情報はエピソードの説明欄に載せておきますのでチェックしてみてください。今日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。アンジェリーでした。感谢收听今天的节目，我们下期再见。